皆さんおはようございます。皆さんの中で4年前に日本でも出版された人生という教室、英語のオリジナルのタイトルは The Priority List という本を読まれた方がいらっしゃるでしょうか。Priority List という言葉を直訳すれば優先順位、または優先リストということになります。高校生たちにそれぞれの人生で何が一番大切なのか、優先すべきことなのか、人生という教室を教えた30代の若い英語教師がその後、脳腫瘍にかかり、残された命の時間をどのように使うかを考えた挙句、自らの優先順位を考えて、抗がん剤治療をやめて卒業生を訪ねて全米を1万3000キロ、旅をして、元教え子たちとの対話を記録した実話の本がこの本です。この著者はユダヤ系のアメリカ人ですから、普通英語ではデイビッドと言いますけれども、この著者はダビッドというふうに呼ばれていることがこの訳から分かります。ダビード・メナッシュ先生は26項目にわたる優先順位リストを生徒たちに与えました。もともと英語のクラスですから英文学、文学を子ども高校生によく分かってもらうために、そこに例えばオセロの物語、登場人物と生徒を読む読者が共感を持てるように、何がこの登場人物が優先しているのか、価値観を持っているのか、それを自分の価値観、優先順位と照らし合わせて考えるように、そういう宿題から始まったんですけども、26項目にわたる優先順位を生徒たちに渡して、そしてそれぞれの人生で何が一番大切なことなのかを考えさせました。それぞれが10代の高校生ですけども、責任を持って自分の今を考え、そして将来を考え、今そのために優先しなくてはならないことをノートに書き記すことを教えました。アルファベット順ですけども、その26項目、お読みします。まず需要、ティーンエイジャーにとって自分が本当に親から、先生から、友達から受け入れられているかどうか、大切なことだと思います。冒険、芸術表現、音楽、または絵を描いたりして自分の芸術を表すことができる。職業、仕事、教育、または教養、そして家族、友情、楽しみ、健康。健康、これ誰にとっても優先順位が高いと思います。名誉、自主性、独立、愛情、結婚、財産、力、プライバシー、尊敬、安心、性、保護、この保護と訳されてますけど、シェルター、自分にとって本当に安心している場所が今必要なんだという、隠れ場みたいな場所が必要なんだということですね。そして冷静、スタイル、技術、テクノロジー、旅行、勝利、富と、こういったことをですね、常に10代、20代、30代とさまざまなライフステージにおいて優先順位がどんどん変わる中にあって、何を今一番大切なこととして優先させるべきことを考えさせました。それは高校を卒業して大学に行ってからも、そして大学を卒業して社会人になってからも一生役に立つことでした。今皆さんにとっての優先順位とは何でしょうか。私が今一番大切にしていること、私が今一番優先しているということは何でしょうか。恋をしている子供がいれば 寝ても覚めても相手のことを考えてて、もうあの子があの人が私の命優先してるかもしれない。結婚をした人たちにとっては結婚が今優先順位で大切だ。この結婚生活を守る。また家族が耐えれれば子供のことを、家族のことを優先している。そして社会人として働いていれば仕事が大切だ。朝起きて会社に行くこと、またその時間で自分の労力を費やすときに仕事を、会社を優先している人もいると思います。それぞれのライフステージの中にあって、この私たちの優先順位はしょっちゅう変わると思います。今皆さんのことを聞きましたけど、私も自分自身の10代の頃の優先順位、20代の頃の優先順位、そして30代、40代、50代、60代、60代になってからの優先順位に変わっていると思います。その都度変わっていいと思います。何を優先して生きているんでしょうか。まあ牧師としては皆さんから、皆さんの優先順位は上の方に教会があること、日曜日教会に行って礼拝を捧げる、そういう答えが返ってくることを期待しています。いろいろな優先順位があっていいと思う。家庭、学校、仕事。今朝マルコの福音書12章28節から34節を通して、私たちキリスト者の人生において何が一番大切なことなのか、何を一番優先、最優先すべきことなのか、そのことをご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたが誰よりも私たちの心の必要をよくご存知です。それぞれに必要な御言葉の糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もあなたがそれぞれの必要に合わせて聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書、先週についてマルコの福音書12章から、今朝は28節から34節を見ていきます。お開きください。もう一度28節お読みします。律法学者の一人が来て、彼らが議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見てイエスに尋ねた。すべての中でどれが第一の戒めですか。どれが一番重要な大切な戒めですかと尋ねました。旧約聖書に記されているユダヤ教の律法を教える教師である律法学者の一人が、主イエスと他のユダヤ人の人たちが議論をしているのを傍らで聞いていました。主イエスの対応に良い印象を持ったこの教師は、たくさんある旧約聖書の律法の中でどれが一番大切かという、この誠実な質問を主イエスに尋ねました。ユダヤ教のこの教師、ラビたちが数えた旧約聖書の律法は全部で613項目ありました。そのうち、何々しなさい、あなたの主なる神を愛しなさいというこの肯定的な項目は全部で248項目ありました。 一方で、何々してはならない、盗んではならない、殺してはならないというような否定的な律法が365項目もありました。これら613項目にわたるすべての律法の中でどれが一番大切な第一とすべき戒めなのか、この律法学者は律法、数ある律法の優先順位を聞いてきました。イエスはこの質問に対して次のように答えられています。続く29節お読みします。イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。最も大切な戒めとして主イエスが引用されたのは、今朝の旧約聖書の朗読箇所であった申命記の6章4節5節に記されている神の言葉、神からの命令でした。唯一まことなる神を心から命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして全身全霊を捧げて神を愛しなさいという戒めでした。主イエスは第一の戒めに続けてすぐに第二の戒めについて教えています。31節あなたは心を尽くし、あ、ごめんなさいあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にはありません。主イエスは旧約聖書のレビ記19章18節を引用して、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいと2番目に大切な戒めを教えました。当時申命記6章の戒めは、敬虔なユダヤ人であれば、熱心なユダヤ教徒であれば毎朝欠かさずに暗唱する戒めでした。それは唯一まことなる神を信頼し愛する神との契約関係を思い起こすための大切な御言葉でした。皆さんの中でもすでに洗礼を受けている方、キリスト者となった方は神との契約関係に置かれているということを普段あまり意識されてないと思いますけど、大切な宣言を洗礼を受けた際にしています。神を大事とすること、唯一まことの神として礼拝を捧げることを約束して、そして神の子として、神の家族の一員として、キリスト者として歩み始めています。ユダヤ教の人々に比べて私たちキリスト者はこの神との契約関係にあるということをあまり重視してないというか忘れてしまうことがありますけど、大切なことは毎朝ユダヤ教徒の人たちが暗唱したように、神との契約関係に置かれているのだから、神を心から命を尽くして、知性を尽くして、そして力を尽くして愛するということが求められていること。主イエスが申命記6章4節を用い引用した、次に続いて引用したレビ記19章18節の戒めは、神を第一として愛する契約関係に置かれている者が神を第一として全身全霊で愛するならば、自然な結果として神が創造された他の人間、自分にとっての隣人を自分のように愛することが自然な結果であることがわかります。律法学者は最も大切な戒め、一番大切な戒めは一つと期待して、第一の戒めは何ですかと尋ねましたけれども、イエスはこの二つの戒めを一つとしてこの律法学者に答えました。この主イエスの返答に対して質問を投げかけた律法学者の態度はどうだったでしょうか。続く32節から34節を読みします。律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であってその他に主はいないとあなたが言われたことはまさにその通りです。そして心を尽くし、知恵を尽くして、力を尽くして主を愛すること、 また隣人を自分自身のように愛することは、どんな全焼の捧げ物や生贄よりもはるかに優れています。イエスは彼が賢く答えたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからあとは誰もイエスに会えて尋ねる者はいなかった。主イエスの回答に対して律法学者の反応は好意的でした。福音書を読むと、イエスと主イエスと律法学者たちはよく議論をし、特には口論になって、イエスの教えに対して律法学者は批判的でした。その中にあって、この律法学者は非常に好意的にイエスに質問を投げかけ、そしてイエスの答えを聞いて満足して、好意的な反応を示しています。主イエスが旧約聖書の二つの戒めを最も大切な戒めとして、一つにまとめて答えられた内容に同意を示しました。そして自分自身の言葉で主イエスが回答された言葉を今度は言い表しています。復唱しています。これ先生、学校の先生って大変大切なことなんですよね、牧師にとってもそうですけど、語った言葉を今度は生徒たちがそれを自分の言葉で復唱してくれる。そしてそれが身になっていくっていうこと、自分の身についていくっていうことですよね。聞き流すだけではない、納得できる回答を得て、この律法学者は満足しているようでした。主イエスの律法学者に対する印象も好意的でした。彼の人生において一番大切な戒めをよく理解し、それを忠実に守ろうとするこの律法学者の態度を主はご覧になって、あなたは神の国から遠くないと言われました。この律法学者はその他に主はいないと自分で付け加えた言葉は、申命記の4章35節を引用したものです。彼自身の神への信頼と神との契約関係に対する信頼と従順がこの言葉に表れています。申命記の4章の35節。あなたにこのことが示されたのは、主だけが神であり、他に神はいないことをあなたが知るためであった。他に神がいない、唯一の誠の神を信じ、そしてその神を心を尽くし、知性を尽くし、力を尽くし、全身全霊で愛すること、そのことを確認しました。最後にまとめていきたいと思います。冒頭でアメリカの高校の英語教師の記したこのプライオリティリスト、人生という教室をご紹介しました。皆さんそれぞれのライフステージで今一番大切なこと、最優先させるべきことをいつも心に留めておくことが、求められています。今何を優先して生きていくのか常に考えていくべきだと思います。この本の著者の根梨先生は18世紀のアメリカの哲学者であり、その最初の心理学者であるウィリアム・ジェームズの名言を終わりの方でですね、引用をしています。この言葉、人生の最も優れた使い方は、それよりも長く残るもののために費やすことである。人生の最も優れた使い方は、それよりも長く残るもののために費やすことである。この名言を引用しています。今私たちが自分にとって自分の人生において一番大切なこととして最優先している事柄は、私たちがこの世に存在しなくなっても長く永遠に残ることでしょうか。今日の午後、教会の墓地で納骨式、そして墓前礼拝があります。 私たちよりも先に天に召された方、死んでいった方々を思い、礼拝の時を持ちますけど、この第二礼拝には10代の中学生から、そして、上は言いませんけど大人の方が出席しています。あと何年あるんでしょうか。私たちの人生あと80年、90年、80年、70年、60年、50年、40年、30年、20年、10年しかないかもしれない。でも私が死んでも今大切にしていることが永遠に残るんであれば、それに全身全霊すべてを優先して費やすことができるんじゃないか。決して朽ちることのない永遠に残るもの、何を皆さんは最優先して大切にしているでしょうか。聖書は今朝朗読した申命記6章にあるように、神の言葉によく聞くことをまず求めています。聞け、しま、イスラエルを聞け。そして神の言葉によって朽ちないもの、永遠に続くものとして変えられていくことを、使徒ペテロは新約聖書の中で次のように教えています。ペテロの手紙の第1章23から25を読みします。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。人は皆草のよう、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。今朝もきれいな花が講壇に捧げられています。こんなにきれいな花でもいつかは枯れて朽ちてしまう。私たちが愛する家族も、素晴らしい家族であってもいつかは死をもって別れなくてはならない。どんなに正しいことであっても、どんなにおいしいものであっても、食べてしまえばおしまいですし、旅行に行ってしまえばおしまいですし、どれだけ写真を撮ってもそれを永遠に残すことはできません。何を最優先にしておくべきなのか。主イエスは何が旧約聖書の立法の中で一番大切か尋ねた立法学者に対して、永遠に変わらない神の言葉に聞き、主なる神を第一と愛すること、そして第二に隣人を自分自身の愛することが大切であると教えました。この第一と第二にギャップがあってもいいような気がするんですけどね。創造主なる神、唯一まことの神を愛しなさい、その次に自分自身のことを愛しなさい、自分の家族を大切にしなさい、自分の仕事を大切にしなさい、何かあってもいいと思うんですけど、第二の戒めはあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという命令でした。この戒めは旧約聖書の時代からイスラエルの民が大切に守ってきたすべての律法を要約しています。613項目にわたる律法を一つ一つ守るのは大変だと思いますけども、それを一つにまとめて何を一番最優先すべきか、大切すべきか、そのことをこの律法学者は聞いてきました。このイエスの言葉は私たちの人生においても何が一番大切なことなのか、何をそれぞれの人生で最優先すべきかを明確に教えているものです。イエス・キリストを信じて救われたキリスト者の皆さんにおいては、この一番大切な戒めを最優先してやるんであれば、その次にそれぞれのライフステージで仕事が来ても、家庭が来ても、結婚が来ても、恋愛が来てもいいと思います。 健康が今第一だ、それでもいいと思います。でも一番大切なことは、神の言葉に聞いて神を愛し、そして私たちの隣人を自分自身で愛していくこと、そのことがここで記されています。私たちの父なる神は私たち一人一人を愛しておられます。私たちに命を与えてくださった御子イエス・キリストを私たちの罪の贖いとして、私たちを救うために、そして何よりも復活をもって永遠に生きることができるように、決して朽ちる命ではなくて生き続ける命を与えてくださるために、御子イエス・キリストを十字架に与えてくださった。主イエスご自身も神の御心を最優先しました。第一とされ神を愛しておられるゆえに、神の御心に完全に聞き従い、すべての人間を愛しておられるゆえに、その命を十字架の上で捨ててくださいました。主イエスがそれぞれの生涯における大切な優先順位を守ってくださったゆえに、私たちにこの朽ちることのない永遠の命が与えられています。このことを心の内に留めて覚えて、今朝の聖餐の時に入っていきたいと思います。それぞれが今何を大切にしているのか、神の言葉に聞き、心を尽くして神を愛し、私たちの隣人を自分自身のように愛しているかどうか、それぞれの最優先を再確認したいと思います。まだ洗礼を受けてない方、まだ主イエスキリストを救いにして信じてない方にあって、今自分にとって何が最大切なのか、そして自分自身が本当に永遠に残るものに投資しているのか、時間を力を全てを注ぎ込んでいるのか、そのことを考えていただければと思います。それぞれの心の内をよく吟味して、よく考えて、主イエスに言い表さなくてはならない自分自身の弱さを、誘惑に負けてしまう弱さを、また言い表さなくてはいけない罪を告白し、正しい優先順位を心がけることができるように祈り求めていきたいと思います。お祈りいたします。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じたこれらの言葉を心に留めなさい。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝のマルコの福音書12章の御言葉をありがとうございます。人生の中にあって、それぞれに優先すべき優先順位があります。それぞれの違った人生のライフステージの中にあって、優先させなくてはならないこと、私たちにあなたが委ねてくださっている責任の中にあって、その度に変わっていきますけれども、どうぞ決して変わらぬ優先順位として、いつもあなたを第一とし、決して変わることのないあなたの御言葉に耳を傾け、あなたを愛し、あなたに聞き従っていくことができるように助けてください。そして2番目に、私たちの隣人、私たちの家族友人であり、私たちの職場の同僚であり、または学校の友達であれ、私たちにあなたが与えてくださっている隣人を愛し、仕えていくことができますように。これより聖餐の時を分かち合います。主よ、どうぞ今あなたが教えてくださったその第一の戒めをあなたが守られ、また第二の戒めをあなたが十字架の上で全うされたことを感謝して、この聖餐に臨むことができますように。そして何よりもあなたの十字架の座を通して、あなたが復活されたその希望を持って、私たちも永遠の命の道を歩んでいるものとして、優先順位を正しく 守っていくことができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、これより持たれる聖餐の時をあなたにおいだねして、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。